私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。共存するという言葉とは無関係に生きている。私たちはどこかでそのように思っていると言えるでしょう。僕たちは共存しているんだなんて今時の誰一人として口にすることのない言葉であります。共存する、私たちが無関係に思うのはそれがどこか難しいことのように聞こえるからかもしれません。共存するとは困難を前提とした状態に置かれていることを想像させます。しかし共存するとは実に身近な状況なのではないでしょうか。例えば私たちが生きている地域社会、多種多様な人間が共存しているのです。同じ意見の人ばかりではありませんし、好みも違いますし、見ただけで、気が合わないなという人も中にはいる。でも共存しているからこそ私たちは地域社会の中で生きるのです。共存する、そう、私たちにそれとってそれは日常なのであります。四旬節に入りました。四旬節第一主日の日課は毎年イエスが誘惑を受ける場面となっています。カトリック教会の天宮牧師神父はその中でイエスが誘惑を受ける場面で次のように書いています。12節13節を読み直してみると、悪と善とが同居しているのがわかると。まあ、善とは、イエスを荒れ野に送り出す霊であり、イエスに仕える天使であります。悪とは、イエスを誘惑するサタンであり、また、ここに登場する野獣であると指摘し、ここでイエスは善と悪の共存の中にとどまっているのだと言われるのです。そしてイエスが誘惑を受ける場面、続いてイエスによる宣教開始となっているのは、イエスの宣教が善と悪の共存にピリオドを打ち、人間を死へと引きずり込む力に対する勝利を意味するのだ。しかもイエスの勝利は、すべての人の罪を自ら背負って捕らえられ、引き渡されることによって達成された勝利である。雨宮神父は、このように結論付けています。雨宮神父は、マルコにおけるサタンの誘惑の場面を指して、善と悪の共存、このように表現しています。またイエスの宣教は、その共存にピリオドを打つためだと言われています。今日私たちはこの善と悪との共存ということに共に目を向けていきたいと思います。まあ、通常私たちは善と悪の共存は成り立たない、このように考えるでしょう。 善と悪が共存するとなると、善はもはや善にとどまることがないように見えるのです。やはり両者は共存するのではなく、善は悪を打ち滅ぼし、善の勢力を回復する。これが神の御心であろうと私たちは思うのです。確かに、旧約聖書を開くと、そのような神の意思を見出すことができます。例えば、創世記18章に、悪を滅ぼそうと考えられた主なる神の前に立つアブラハムは言っているのです。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。あの町に正しいものが50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しいもののために町をお許しにならないのですか。アブラハムは善と悪が共存している現実について指摘し、たとえ少数であっても、そのわずかな善のゆえに悪を許さない神は間違っていると主張しているわけです。アブラハムはその後やり取りを重ね、ついには10人の正しい者のために滅ぼさないという約束を取り付けることに成功しました。ところが町には10人の正しい者さえいなかったのです。旧約聖書からもう一つの例に目を向けましょう。申命記によりますと、律法前に主なる神は祝福と呪い、いわゆる善と悪を置き、律法を守る者には祝福を、守らない者には呪いを置かれたのでした。律法を真ん中に、善をなす者は祝福され生き延び、悪をなす者は呪われ滅びるというのです。律法を守ることを善とし、守らないことを悪とし、両者の共存という意思は全く見られない。善のみが人を救うというのです。人は善を行うことによって悪を遠ざけることができる。このように考えているわけです。完全に両者が切り離され、とても両者の共存などありえない。このように考えていることがわかるのです。ところが、新約聖書に目を転じるとき、私たちは善と悪の共存というものを数多く見ることができます。何よりもそれは、神の子イエスが人となって私たちの間に来て住まわれたという事実が示しています。神の子である善が人に代表される悪、罪、このただ中に来て共に住まわれたという事実は、偶然そのような事態に陥ったということではなく、神が自ら悪と共存することを選ばれたということであります。そしてこの神の御心が今日の日課における、イエスは40日間そこに留まり、サタンから誘惑を受けられた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。という描写にも明確に示されているのです。この神の子イエスによって示された善と悪の共存は、イエスが洗礼を受けられたことによっても具体的に示されています。 イエスが受けられた洗礼によって、罪のないものと罪のあるものとが共存を可能としたと言えるでしょう。それは旧約聖書に見られたように、罪あるものが努力して罪のないものに近づこうとすることではなく、罪のないものが罪あるものと同じ人となられた。このことによって共存は実現したのです。さらにそれは、キリストの十字架を通して、より深くその共存が明らかにされています。キリストの十字架によって罪許されたことについて、パウロは次のように書いています。自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きている。悪、罪に生きていたものがキリストの十字架によって善である神に生きるものとされたということです。キリストの十字架によって私たちの命が悪から善へと移されたということになりますが、ルターはこのような私たちの存在について次のように言い表しています。義人にして同時に罪人。キリストの十字架によって救われたという意味では義人、正しい人なのです。しかしそれは決して私たちが罪人でなくなったということではありません。キリストの十字架によって義人と認められたのであるが、実にその内側は変わらず罪人である。それがルターの言う義人にして同時に罪人という表現が言っていることであります。神は私たちの内側にある罪に言及するのではなく、それを見ないと義の衣で覆ってくださったということです。それでも内側は罪人であることに変わりはないのです。私たちはこのようにして日々義と悪の共存を生きているのです。先月の説教の中で、神学者ティリヒの言葉をご紹介しました。江藤先生はその著書の中でティリヒの言葉を紹介していましたが、それは受容の受容という言葉でありました。そして江藤先生は次のように書いています。ティリヒが言った受容の受容は、より正確に訳すならば、私が神に向かって、神によって無条件に受け入れられているということを私が受け入れるということなのです。受容の受容。これ最初の受容は神の受容ということです。神がこの私を受け入れてくださったということです。しかもそこには何一つ条件はなく、私たちが優れているから受け入れられたのでも、罪人に過ぎない私たちを神はそのまま受け入れてくださったということです。新明記にこの神の受容が次のように明らかに示されています。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも 数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。人は多い、大きいということを選びの条件とすることがありますように、このように神が正反対のものを選ばれたという事実に驚かされます。私たちにとって驚きであり、不思議に見える選び、これが神の需要なのです。人間の常識では想像できない選び、間違いにしか見えない選び、その神の需要を受け入れる。これが需要の需要が意味することであります。この神の需要は次の言葉にも言い表されているでしょう。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。そして続けて言われています。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この命令の言葉は、私たちが完全なものとなる、正しいものとなって生きるということを要求しているのではありません。神の需要が正しいものにも悪人にも同じように実現しているように、私たちの間でも人のなしたことによって判断するのではなく、善も悪も共存することに努力を惜しまないこと。なぜならそれこそ神の御心なのですから。それを惜しまない。ここに完全なものという意味が示されているのではないでしょうか。つまり神の需要は私たちの共存を願っているということであります。次に2番目の需要に目を向けてみましょう。これは神の需要に対して、私たち人間の需要ということであります。ここで言う需要、すなわち受け入れるということは、私たちの熱心さによって行き着くことができるということではありません。いわゆる納得するということでもありません。無条件にこの私を受け入れる神の需要に驚いて、圧倒されて受け入れるしかないと、そういう需要なのです。ただ神が無条件に私たちを受け入れてくださったという神の需要。そして私たちの目に悪と映るような人、受け入れられないような出来事なども含めて、そのまま受け入れてくださっているという神の需要をただ受け入れるということであります。その神は、御子イエスを私たちの間にお送りになり、十字架の死を遂げさせ、救いを実現されたのでした。この神の私たちに対する需要、これを受け入れて私たちは生きるのです。ここに神と人との共存を見るのです。とてもかなわぬことにもかかわらず、神はそれを良しとされたのでした。これは神と私に見る善と悪の共存にとどまらず、 人と人との関係における善と悪、人生の数々の場面において、私たちの目に善、悪と見えるあらゆる事柄、それらのうちにある神の共存という御心を見て、それごと受け入れる。これを今日私たちは招かれていることなのです。あなたの良い時にも、そうでない時にも、困難の時にも、主は共におられ、一緒に歩んでくださる。ここに神の恵みがあふれているのです。この神の恵みに包まれ、神がすべての人々、すべての事柄をその御手のうちに受け止めておられることを思い知らされて、私たちも神の受容と共存等を受け入れて、今日新たに生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。